サムエル記15章13節から
23節。第2サムエル記15章13節から23節。旧約聖書第2版をお持ちの方は504ページ。第3版をお持ちの方は550ページになります。聖書を朗読いたします。第2サムエル記15章13節から23節。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう、そうでないとアブシャロムから逃れる者はなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから。あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠とがあなたと共にあるように。イタイは王に答えていった。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべを必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていった。この箇所より弱くなっていく王と題して、小沢牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってここに座ることが許されました。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、あなたご自身の真実の御言葉をお語りくださいますように、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデの三男であるアブシャロムはある時自分の兄であるアムノンを殺しました。まあ、そのことでアブシャロムは一旦は王子としての権利を剥奪されてしまいます。 しかし、まあ、そのような処分を受けてから2年経ってアブシャロムはダビデの側近であるヨアブの畑に火をつけるという、まあ、強引な方法を取りまして父ダビデと面会をし、そして父ダビデから王子の地位に戻すようにというその許可をいただきました。まあ、王子の地位に返り咲いたという言い方になります。で、アブシャロムはなぜそんな強引な方法で、王子の地位を取り戻そうとしたのか、まあ、野望があったからです。父はまだ健在でありますけれども、その父ダビデを倒して自分がイスラエルの王になるのだという野望を密かに抱えております。その野望を実現するために彼は4年という時間をかけます。軍隊を密かに準備し、そして一方ではイスラエルの困っている人たちを捕まえて、自分がいかに有能であるのか、あなたにとって自分がどれほど役に立つのかということを言い広めていきます。で、今新聞とかニュースでは時々世論調査というのがあります。内閣の支持率とかという報道がありますが、この時イスラエルで仮に世論調査を行ったならば、ダビデの支持率はじりじりじりと下がっていきまして、代わってアブシャロムの支持率がどんどんどんどん上の方に伸びていく、まあ、そういう状態であったろうと思います。まあ、アブシャロムはこれを狙っていたわけで、4年という時間をかけて自分の支持率を高めていきまして、でついに今時期が来たということで、彼はすぐさまヘブロンに向かいました。その町というのは父ダビデがかつてイスラエルの王になるという即位式を行った町、そのヘブロン、そこに自分も行って、アブシャロムは今こそイスラエルの王であると宣言をいたしました。この知らせはすぐにダビデのところにもたらされました。これを聞いてダビデはもう何もできない、エルサレムからすぐに脱出するという決断をいたします。何にも準備していなかったんです。いや、準備していなかったというのもありますけれども、後にダビデが分かることですが、自分の右腕となり、また参謀でもあったアヒトフェルという人がアブシャロムの側に寝返ってしまった、ダビデを裏切ってアブシャロムの側についてしまったんですね。もうこれから軍隊を準備してアブシャロムを迎え撃つという、そういう時間はもうありません。ぐずぐずしていたらエルサレムがに火をつけられ、まあ、自分だけではないエルサレムの人たちにも迷惑がかかるということで、このエルサレムを脱出することにいたします。おそらくもうこれは親しい人たちと別れの挨拶をする暇もないことです。今食事をしていたその皿を片付ける余裕もないほどに慌ただしい出発となりました。かつてダビデが若かった頃、彼は、まあ、理不尽な理由からでしたが、サウルという自分の上司から命を狙われて逃亡生活を強いられていた時がありました。まあ、それはそれでダビデにとっては辛い経験でしたが、今度は自分の血のつながった息子から命を狙われて、自分がそのエルサレムという都から逃げなければいけない、息子に裏切られていく、息子から命を狙われていくという、まあ、そのサウルから命を狙われていたとはまた違った意味での苦しみを彼は味わうことになりました。ダビデの苦しみはそれだけではありません。ダビデの家来たちのことがあります。アブシャロムがヘブロンで自分こそイスラエルの新しい王である と名乗りを上げたということは、当然ダビデの家来たちの耳にもすぐに入ります。で、皆さんがこの時ダビデの家来であったならどういう判断をするでしょうか。いろんなことをもう限られた時間の中で考えるはずです。ダビデは、ついさっきまではもうエルサレムの素晴らしい王様であると思って、自分たちも信頼してこのダビデについてきたけれども、今この瞬間ダビデの船は沈没しかけているということが分かったんです。その沈没してしまうかもしれないその船に自分はとどまるのか、それともまだ経験はなくて若くて、これからいろんな能力があるのかどうか、そういう実績はないけれども真新しい船がそばにある、そしてそれは勢いがある、アブシャルムという船に自分は乗り換えた方がいいんじゃないか、自分がどちらの船に乗っていくのか、どちらが自分にとって安全であるのか、心の中ですぐさま計算をし始めるはずです。ではダビデの家来たちはどんな反応をしたんでしょうか。15節にあります。王の家来たちは王に言った。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。で、これを読みますと、ダビデの家来全員はこの、非常に大変な時期にダビデに忠誠を誓ったかに見えます。しかし詩篇3編にこの時のことが記されているんですけれども、詩篇3編というのはこのダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌という、ちゃんと書かれておりますので、詩篇3編がどういう時に書かれた詩篇であるのかが分かっております。その詩篇3編を見ますと、どうも事情がちょっと違う印象があるんです。皆さんの手法アウトラインの上の方に詩篇3編1節2節を挙げております。そこをお読みいたします。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと、とあります。で、これを見ますと、ダビデの敵が増えてきている。自分に立ち向かう者が多くなってきている。そういうことが記されています。それはアブシャロムにを支持する人たちがイスラエルに多くなってきたということもあるのかもしれません。でもやっぱりダビデの身の回りにもいろんなことが起きていっただろうと想像されます。ダビデが何にも問題がない、この国は安泰である、平和であると思っていた時は何にも思いませんでしたが、今いざダビデが王の座から転落しようとしている、もうエルサレムからもう木の実木のまま逃げるわけですから、財産を失って夜逃げ同然の惨めな姿になっていく。そうなると人の心は変わっていきます。昨日までは親友だと思っていた、昨日までは素晴らしい王様だと思っていたけれども、こんな弱くなっていく王様、惨めになっていく王様を見てしまうと、急に手のひらを返すようにしてよそよそしい態度に変わる。昨日までは、いや王様素晴らしいですと自分のことを褒めていたの、今日になるとまるで他人事のように冷たく言うんです。彼に神の救いはない、別の言葉で言えばあいつはもうダメだ、
あいつについていくなんてバカげたことだというそういう表現です。確かにダビデの家来たちの中には忠誠を誓った者もいたでしょう。しかし詩編三編を読みますと、やはりダビデの家来の中にアブシャロムの側に寝返って、ダビデを見限ってダビデの敵となった家来たちもかなりいただろうと伺います。ではどのような人たちがこの大変な時期にダビデの側にとどまっていったのか、実は聖書を見ますとちゃんと名前が書いてあります。18節にケレテ人、すべてのケレテ人、すべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだとあります。あまりこう聞き慣れない名前があります。でいずれもこれはイスラエル人ではなくて外国人です。王様がダビデがエルサレムから逃げ出す、王の座から転落しかけているという時にダビデのそばに残っていったのは、もちろんイスラエル人もいたでしょうけれども、聖書に名前が記されているのはイスラエル人ではなくていずれも外国人であったという、非常に皮肉な話になりました。聖書ではこの、外国人のことはよく在留異国人って出てまいります。普通はどうでしょうか。外国人、在留異国人は別にダビデに忠誠を誓う必要は普通はないんですね。自分がイスラエルで生きていくためには王様に忠誠を誓うっていうのは当然必要なことかもしれませんけれども、今の王様がもうダメかもしれない、新しい王様の方についた方がいいかもしれないとすぐにコロッと変わるんですね。その方が普通です。さっさと古い主人を捨てて新しい主人についていく、そうやって自分が生き延びる、それが普通の判断であるけれども、ここに記されている在留異国人たちは弱くなっていく王様ダビデに従っていったというんです。なぜでしょうか。おそらくこれヒントは19節以降にあるだろうと思います。そこにはダビデとガテ人イタイという人のやり取りが記されております。でどうもダビデの言葉から推測されしますと、イタイは大勢の家族同胞を連れてつい最近ダビデのところにやってきたばかりであったようであります。でそれがたまたまタイミングが悪くて今回のこの大事件にイタイは巻き込まれてしまった。もともとは関係なかったんですが巻き込まれてしまった。それで今ダビデと一緒に逃げる羽目になってしまった。イタイは同胞を連れてダビデと一緒に今逃げているんですが、ダビデはそのことをどうもやっぱり心苦しく思ったようになります。あなたはつい最近私のところに来たばかりだ。で私はこれからどこに行くのか分かんないんだ。もう放浪の生活が始まるから、一緒にあなたがついてくるっていうのはもう本当にあなたに迷惑をかけてしまうので、あなたはエルサレムにとどまりなさい。あなたはアブシャロムの方についた方がいいんですよ。というようなことを優しく語りかけました。で、ダビデはこの遺体のことを亡命者と呼んでおります。亡命者というのは政治的な理由でその自分の国に住めなくなっていく、命を狙われて他の国に逃げていくという、そういう人を亡命者と言いますが、おそらく遺体は まあ、ガテというその地域で大きな力を持っていた人だと思うんですが、ある政治的な理由があってそこに住めなくなってダビデを頼って逃げてきたということのようです。しかしどうして外国人であるイタイがダビデのことを頼ってくるんでしょうか。まあ、何かのつながりがないと頼れないですね。600人もいきなり来るわけですから、一人でだったらいいかもしれませんが、600人がいきなり来るわけですから、それなりのつながりがないとその助けてほしいと言ってもあなたは知りませんということになる。やはりこれはちょっと時間を遡って、まだダビデが若かった頃のことに遡っていかなければなりません。最初にも申し上げましたが、ダビデは若い時に上司サウルから命を狙われて逃げておりました。で、最初はダビデはイスラエルの国の中を逃げておりましたけれども、だんだん取り締まりが厳しくなりまして、サウルはイスラエルの国中にお触れを出し、お触れというのは何でしょうね、指名手配ということを出すわけです。で、ダビデの居所を知っている者は知らせなさい、で、もし知らせてくれたならお金を出しますという、そういう指名手配のポスターを出すんですね。で、こうなりますとダビデは一生懸命あちこち隠れているんですけども、やっぱり通告される、密告ですね、ダビデはあそこにいるようですと警察に通報がありますから、すぐにまた別のところに逃げなければ、それがだんだん難しくなりました。で、最終的にじゃあダビデはどうしたかと言いますと、これはもうなんかスパイ映画を見ているようなストーリーでありますけれども、自分の国の中ではもう逃げられないということになると、どこに逃げるかっていうと、イスラエルの敵であるペリシテ人の方に逃げるんです。まあ、火の中に飛び込むような感じですね。で、まあ、そこあたりのことは第一サムエル記に詳しいんですが、やっぱりいきなり行ったとき、ダビデは怪しまれるわけです。もしかしてあれは、歌にも歌われた、ダビデではないかとこう気がつく人、ものがいたわけですね。で、それをことを知られてしまうと、ダビデは命ありませんから、もう狂ったふりをして、そこを逃れたということさえしました。まあ、いろんなことがありましたが、とにかくダビデは、このペリシテ人のところで身を低くして生き延びます。それがガテという町でした。外国の、まあ、ダビデ自身がかつて外国の地に亡命していたんです。で、そこで大変な苦労をしながら彼は生活いたしました。しかし、時間が経つうちに、やはりダビデの人柄を慕って、そのペリシテ人の人たちがダビデの周りに集まってきたようであります。おそらくその中に遺体が含まれていたのだろうと思います。つまり、イタイとダビデは、かつて、まあ、何十年も前の話ですが、お互いに若かった時に、いや、あの時苦労したよね、というふうにして、こう、親友同士であったと考えられます。ダビデは、後に、まあ、イスラエルの自分の国に戻るんですけれども、イタイは、その時のことをずっと覚えてまして、自分が困った、もうこのガテの町にはとどまれないということが分かったときに、ダビデを頼って、今度はイタイが亡命をしてきました。そのイタイは、ダビデに21節でこのようなことを言っております。まあ、ダビデがあなたはもう私と一緒に来なくていいから、あなたは戻りなさいと言った、それに対する答え、主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでも しもべも必ずそこにいます。まあ、イタイはダビデにこのようにして忠誠を誓っております。なぜ、ね、ここまで忠誓を誓うんでしょうか。つい数日前にダビデのところに自分の方が困って頼って、まあ、転がり込んできたばかりであります。自分だけではありません。子供を含めた一家とその家来たち600人がいます。自分一人だけであるなら自分の命がどうなろうか自分で決めればいいわけですけども、イタイの決断は一族の運命がかかっている決断です。自分がイタイが死ぬときは同胞600人も死ぬときということになります。それほどのリスクがある話なのに、なぜイタイはダビデにここまで忠誠を誓うのか。やはりそれはイタイが今どういう状況に置かれているのかということを考えれば、まあ、分からない、考えなければ分からないことです。彼は自分の国を追われて亡命してきました。家族と家来たちを連れてダビデのところにやってきました。逃げてきました。今ダビデは息子アブシャロムから命を狙われて逃げていく、そういう状態です。そうすると何が見えますか。ダビデの気持ちがわかるんです。誰でも故郷を捨てて亡命しなければいけないという時、どれほどそれが苦しいことか。逃げたとしてもこれから生き延びられるのかどうかもわかんない。それがどれほど苦しいことか、イタイはよく今わかっています。そしてダビデのところに来たらダビデもそうなってしまったんです。したらダビデと自分は他人でもうない、同じ境遇にいるということがわかります。ダビデの気持ちがわかるんです。イタイがダビデのところに来た時、まだこの事件の知らせはありませんでした。ダビデは、ああ懐かしい友人が来た、よく来た、自分のところに来たね、どうしたんだい、というふうにしていろんなことを話したと思うんです。実はガテのところで自分はこういうことをやろうとしたんだが、皆から反対され、そして自分は今や命を狙われるようになっていたんだ。それでもうガテには住めなくなって、昔の友人であるあなたダビデを頼ってきたんです、というような話があったでしょう。ダビデはイタイが外国人でもあるにもかかわらず快く迎え入れました。あの時ダビデも若かった時、ガテではあなた方には本当にお世話になった、あの時は私も苦労してたけれどあなた方がそばにいたので私は本当に力を得ました、だから今度は私が恩を返す番です、ここでゆっくり休みなさい、ここにいれば大丈夫だから、といろんなこう世話をダビデはイタイのためにしたと思います。お互いに困っていた時に助け合っていた仲でした。それが今ダビデが困っています、自分はもう死ぬかもしれないという時に、イタイはこのダビデを見捨てることはできません。とても他人事じゃない、自分とダビデは同じものであるということをイタイは感じております。それでダビデと行動を共にするという決断をいたします。 まあ、ガテ人、イタイの以外の外国人の名前もありますけれども、おそらく似たような事情が他のペレテ人とかケレテ人たちにもあったんだろうと思います。さて、ここまでこうダビデとイタイの関係を見てまいりましたが、イタイはダビデについていくという決断をいたしましたが、皆さんはこのイタイの決断をどう思われるでしょうか。ダビデはこれから先どうなっていくのか何にもわからないです。無事にエルサレムに戻れるのかどうか何の保証もありません。いや、今の情勢、客観的な情勢を見ていきますと、ダビデはアブシャロムに追いつかれて殺される可能性が高いんです。ダビデだけが殺されるのではなくって、ダビデの側についた者も全員処刑されるでしょう。イタイが自分の口で、私は死んでも構いませんからダビデについていきますというのは、まあ、ある意味ではかっこいいんですね。かっこいいんですけれども、冷静に考えますと、本当にそういう判断でいいんでしょうか。イタイさん、ちょっとあまりにも、まあ、ダビデの恩というかですね、ダビデお世話になったということは確かにそうかもしれないけれども、600人の命がかかっているのですから、そう簡単に、まあ、これは日本で言えば義理人情の世界にも近いですね。まるで私はこれはヤクザの世界と似てると思うんですけれども、親分のためなら死んでも構いませんというのはかっこいいんですが、600人の部下と家族がいるんですから、そう簡単に決めてほしくない話なんです。だからダビデはそれをよく分かっています。あなたはこれ以上自分と一緒にいては危険だから、あなたの同胞たちも殺されるんだから、あなたは戻りなさいと勧めたのがそういう事情です。けれどもイタイの決心は緩みません。あなたがダビデさん、あなたが何と言おうと私はあなたについていきますというんです。で、イタイの判断が正しかったことは、まあ、後に分かることなんです。この時こう判断したということは、後でこれは正しいということが分かるんですけれども、しかしそれは後になってから言えることでありまして、そんなのはこの時点で分からないわけですから、イタイの判断は常識から見ればどう見たってこれはおかしい、批判されて当然の判断をいたしました。イタイは愚かだったんでしょうか。ダビデが言うように、いや、 やっぱりダビデさん、あなたはもう落ち目ですから、あなたについていくのは危険ですから、私はあなたをともう離れました、私はアブシャルムの側にの方に行きますから、ここでさようならいたしますというのが普通なんですけども、それが賢い決断ということでしょうが、どう見てもイタイはここで愚かな判断をしているように見えます。でもイタイは愚かな人ではないんです。後にダビデがエルサレムに戻って、まあ、もう一度体制を立て直すというふうになるんですけれども、その時このイタイはイスラエル軍のリーダーに任命されていくほど聡明な、まあ、頭の良い人なんです。賢い人なんです。そういう人が、まあ、ここでは野党を見ても常識に反するような決断をしていくということはどういうことか。人間の肉の目で見るならば、ダビデはもう望みがありません。まあ、人々が言うように彼に神の救いはないと言われるような状況であります。しかしイタイはそれを見ていないんです。それは関係ない、そんなことは重要じゃないと思っているんです。じゃあ何を見ているのか、別のものを見ている。 別のところに判断基準があることを彼は見ている。それは何か、どちらに真実があるかということです。ダビデに真実があるのか、それともアブシャルブの側に真実があるのか。イタイはこのように言っております。21節、主の前に誓います、王様の前にも誓います。イタイは、まあ、先ほどから言っておりますが、在留異国人でありまして、イスラエル人ではありません。ですから信仰という面ではイスラエル人と同じ信仰を持っていたわけではないんですが、ダビデからその信仰を教えられまして、彼も信仰者になっております。主に誓っております。ダビデは今都から追われて、王としてもう何の権力もないよ、ボロボロの状態になっております。しかしそういう肉の目で見ればどうしようもないようなダビデでありますけれども、けれどもそのダビデの中に主がおられることをイタイは見ているんです。それは肉の目で 見えるようなものじゃありません。肉の目では何にも見えない。けれどもイタイは霊の目を持って、霊的な洞察力を持って、このダビデの中に真実がある、そこに主がおられるのだと見ております。でもダビデについていけば自分は死ぬかもしれません。たとえ主がおられると自分は判断したとしても、自分は死ぬかもしれないんです。その可能性は高いんです。一緒に連れてきた同胞たち、家族たちも遺体の道連れになって死ぬ、いや殺される可能性があります。それでは遺体はダビデを選ぶんです。自分は死ぬかもしれない、家族も殺されるかもしれない、それよりももっと大切なことがある。自分はどっちの側につくのか、真実がある、主がここにおられるという側に彼がつかなければいけない、そのことの方がもっと大切なのだと彼は考えるんです。死ぬかもしれない、家族が殺されるかもしれない、それでも主につくか、なぜ そこまで大切にするんでしょうか。この際まずは主のことはちょっと脇に置いて、まずは自分が生き延びられる方、そっちを選ぶべきではないか、で自分が安全になってからまた主のことを考えればいいでしょうと思うかもしれません。でもそれは間違っているんですね。遺体はそれはできないと感じています。今主がおられる、そのダビデのところにつかなければいけない、そこに本当の命があるからなんです。もしここで自分がアブシャルムの側につくならば、確かに少しは生き延びられるかもしれません。実際、多くの家来たち、ダビデを見限って生き延びられるアブシャルムの方につきました。しかし、アブシャルムには真実がないんです。肉の目で見るならば力があります。参謀であるアヒトフェルを味方につけました。勢いがあります。イスラエルの人々はこのアブシャルムを支持しています。すべてが肉の目で見るならばこちらに命があるかのように見えるんですが、真実がないんです。油注がれた王であるダビデに背いていく、その王を殺そうとするということ、その思いそのものがもう罪なんですね。そこには真実がない。真実がないところには 命はありません。命がないのであるならば自分の人生をかけるべきではありません。じゃあダビデはどうでしょう。力はありません。もう彼は老人であります。見栄えもありません。有力な部下たちは敵に寝返りました。王という地位からも転げ落ちそうになっております。エルサレムに多くの財産を残してそこから逃げなきゃいけないわけですから、財産を失っていきます。しかしダビデの中には真実がありました。なぜイタイはダビデの中に真実があると思ったんでしょう。まあ、ここからはもう推測になりますけれども、イタイがダビデのところに来たとき、いろんな話をしたと思います。で、やっぱりダビデは自分の心配事、いろんなこうあるいは失敗ですね、自分がいかにどんな失敗をしてきたか、いろんなことを包み隠さずイタイに話したんだと思います。やっぱり心配なのは息子のアブシャロムなんです。あのアブシャロム、実は長男を殺してしまった。厳しくアブシャロムをもう取り扱ったつもりだったけれども、彼はやっぱりもう自分のコントロールできないところに行ってしまった。正しく指導できなかった。すべての責任は自分にある、父親である自分にある。というのはアブシャロムがやっていることは自分がかつてやっていたこと、その罪を彼は繰り返しているだけなんだ。アブシャロムの罪は自分の罪である。おそらくイタイはそういう話をダビデから聞いていたんだろうと思います。王であるイスラエルの最も高い地位にあるダビデが自分の弱さを痛いのそのまま隠さずに告げてくれました。普通は王様はそんなことはしません。威厳を保つためにはそんな弱いこと失敗したことなど言うはずはないんですが、ダビデは違いました。そのダビデの告白を聞いたときに、ダビデの側に真実がある。真実があるところに主はおられる。たとえ今このダビデについて、それの結果自分が殺されたとしても、救いは主にあると信じました。私たちはここから何を学ぶでしょうか。私たちはどうでしょうか。何を見ているでしょうか。あまり大きな問題がない日々平穏な時というのはあまり考えることはないかもしれませんけれども、ある時大きな問題が降りかかることがあります。自分は多くの敵に囲まれて、自分の味方になる者は誰もいなくなる。昨日までは親友だと思っていたけど、今日は敵だ。昨日までお互いに冗談言って笑い合っていたけれども、今日はもう冷たい攻撃、批判の言葉が投げつけられる。そういう時が来るかもしれません。神様の救いは一体どこにあるんだろうか。主が本当に自分におられるんだろうか。みんな周りが敵になっていくということを見ていったら、主はどこにもおられない。主の救いは本当に自分にはないのかもしれないとさえ思うことがあるかもしれません。私たちのまあ、そういう感覚は確かに、そういう主はおられない、自分にはいないんじゃないかと思う感覚はあるんですが、しかし 他の人の目から見ると違う判断になります。ダビデがした通り、もし私たちが真実から目をそらさず自分に罪があるのだ、この問題の根源はたどっていくならやっぱり自分の側にも罪があるんだ、その結果こういうことが起きているのだと告白するならば、主は必ずその告白する者の側におられるのだというんです。自分では分かんないんです。でも自分はもう弱くなった、自分はもうダメかもしれないっていうマイナスのことしか見えないんですが、ですから自分では気がつかない。ところがその時痛いのような人が現れる。イタイはダビデと話をして本当に包み隠さず自分の弱さを告白している。その時このダビデの中に主がおられるということが見えている。たとえダビデ、あなたは今殺されるかもしれないけど、あなたについていきます、私はあなたの味方になりますと言ってくれた。100人が敵になって誰ももう味方はいないと思ったとき、一人の味方が現れました。お金で味方にしたのじゃないんです。主がおられる、そのことを見て遺体はこのダビデの味方となります。今日の箇所には神様がこのダビデをどのように励ましたかとか、どのように助けたかというその神様のことは一切出てきます。人間の側から主よとか神様が出てきますけれども、神様がこうしましたということは一切出てきません。けれど神様はやっぱり生きておられるんです。ダビデを助けてくれます。痛いという味方をここに合わせていくんです。それはいきなり始まったことじゃないんです。突然痛いが来たんじゃない。かつてもう何十年も前、ダビデが若かった頃、もう苦しくて逃げ込んだ町ガテ、あの時は全然分かんなかった。たまたまそこに痛いが、若い痛いが来て友達になってくれた。それでもうイスラエルにダビデが帰る、もうこれでお前ガテの人たちとイタイさんとの、交わり終わりだろうな、もう会うことはないだろうなと思っていた。それが何十年かしてこういう結果になっていく。神様の計画なんです。これずっと見ていったなら神様の計画がずっと続いているんですよ。すでに神様はこのダビデを救うために用意していたんです。私たちは何を見ていくんでしょうか。確かに見えるものしか見えないです。もうダメだと思うとき、見えるものだけが私たちの心を占めていきます。けれども自分の弱さ隠さないものに主がおられる、それを見てくれる人が現れるんです。その人が本当の友人になっていくんです。目に見えるものではない、目に見えない方、私たちは見たいと思います。主が十字架で弱くなっていった時、人々は笑いました。十字架から降りてこい、何にもそこには救いがないと見えました。けれど主には真実があったんです。 弱くなったイエス様が死んでいくとき、実はそこに命がありました。だから私たちは十字架の主を仰ぎ見るのです。主にはこの男には救いがないと言って人々が笑うかもしれませんが、私たちは十字架に吊るされているこの主にこそ救いがある、命があると告白していきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日ダビデとイタイのこのやり取りを見てまいりました。ダビデが都エルサレムから追い出されていく、逃げなければいけない、もう殺されるかもしれないという時、イタイがなぜダビデの味方になっていくのか、死んでもいいからあなたについていきますとなぜ言うのか、イタイが見ていたもの、肉の目で見えるものを見ていたのではなく、霊の目に見えるもので彼は判断していった。たとえ確かにダビデについていったら殺されるかもしれない、600人の同胞を巻き込んでしまうかもしれない、それでも目に見えないもの、霊の目に見えるものを彼は信じていった。ダビデはそれによって助けられていく。主の助けがそこにある。私たちはどうでしょうか。どうかしよう、見えないものを見ていく、真実を見分ける、その霊の目を与えてくださいますように。恐れることなく、たとえ今殺されることになったとしても恐れることなく、そのあなたがおられる真実のところに私たちがとどまることができるように、お一人お一人を助けに導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。